旧約聖書2版、あ、すいません、3版および2017年版、いずれも2ページになります。2章の創世記の2章の1節からになります。それでお読みいたします。創世記2章の1節。こうして天と地とその万象が完成した。神は第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられた。神は第7日を祝福して、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時のこと。地にはまだ野の灌木もなく、野の草も生えていなかった。神である主が地の上に雨を降らせていなかったからである。また大地を耕す人もまだいなかった。ただ豊かな水が地から湧き上がり、大地の全面を潤していた。神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。神である主は東の方のエデンに園を設け、そこにご自分が形作った人を置かれた。神である主はその土地に見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を、そして園の中央に命の木を、また善悪の知識の木を生えさせた。一つの川がエデンから湧き出て園を潤していた。それはそのから分かれて四つの源流となっていた。第一のものの名はピジョン。それはハビラの全土をめぐって流れていた。そこには金があった。その地の金は良質で、そこにはベトラハとショハム石もあった。第二の川の名はギホン。それはクシュの全土をめぐって流れていた。第三の川の名はティグリス。それはアッシュルの東を流れていた。第四の川、それはユーフラテスである。神である主は人を連れてきて、エデンの園に置き、そこを耕させ、また守らせた。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。本日はこの聖書箇所から、誠実の聖帝とエドンの園と題して、工藤先生にメッセージしていただきます。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めたいと思います。愛する天の父なる神様、今日も敬愛する皆さんと共に命の御言葉を聞くことができますこと、心から感謝いたします。どうかこの聖書を掲示してくださった御霊様ご自身が、私たちの心の内を照らし、よくわかるように、そしてこの1週間御言葉と共に歩むことができるように、最後までどうぞお導きください。この時を感謝して御手にお委ねし、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。私の説教では創世記から世界の始まりについてご一緒に見ていっているところでございます。前回までのところで、私たちが住むためのこの恵みに富んだ自然環境が整えられていったこと、そしてその最後に私たち人間が作られたというところを見てまいりました。人間というのは神の形に似せられて作られた存在、そして神の代理人として地を治めるものとされたということだったんです。同時に人間というのは創造の最後に作られたものですから、神様が備えてくださるこの自然環境の恵みがなければ生きていくことができない、支えられている存在であるということも学びました。先ほどお読みしていただいた2章の7節ですね、そこでも同じことが教えられています。人は大地の塵から作られたもの、 であります。そういう意味では私たちは非常に弱く、取るに足らない小さなものであります。しかし同時に私たちは神の命の息を吹き込まれた存在、特別に愛され、他の被造物とは区別されて作られた存在であるということがわかるんです。このように神様の御業というのは人間の創造をもって完成いたしました。2章の1節で天と地とその万象が完成したと言われている通りです。しかしです、創造の記事はそこでは終わらないんですね。続けて大切なことが記されていきます。その大切なことというのは第7日目の聖日の聖定、聖日の聖定ということです。神様はこの第7日目を祝福され、この日を聖なるものとされました。それは私たちを祝福し、私たちを神の安息に預からせるための日ということであります。聖書を調べてみますと、この安息ということについて教えられている箇所ですね、これを見るとほとんどというかもう、大半がですね、主の安息とか私の安息とか、この神の安息という言い方がされるんですね。人間が自分で安息するのではないんです。神の安息に私たちが預かるという言い方がされています。6日目に作られた人間にはまず神の安息に満たされるということが必要であったということなんです。最近寒くなってきまして、結構この教会寒いですね。マギンティン先生ご夫妻もね、昔住んでいらっしゃいましたけど、寒いとやっぱ調子悪くなってくるんですね。で、たまたまあった本でですね、この自律神経を整えるっていう本があったので、これちょっと読んでみようかなと思いまして、自律神経が整い強くなるとやっぱ健康も、維持されるということが書いてあったんですね。そして自律神経を強くするための3つのことというのが書かれていました。1つは運動することですね。特にこの体幹を鍛えることって最近言われますけれども、軸をしっかり鍛えるとやっぱ自律神経も安定するそうです。で、2つ目になすべきことは、腸を整えること、腸内環境ですね。最近ね、腸内細菌ってよく言われますけれども、やっぱ腸と神経っていうのはこう直結しているものですから、腸を整えると良い。そして3つ目のこと、これは特に大事なそうなんですけれども、心の安定を得るということ。心が安定していると自律神経も整うのだそうです。人間というのは不安を感じるとすぐに自律神経が乱れてしまう。そしてその乱れたものが回復するのには 3,4 時間の時間を要するみたいなんですね。なので1日のうちで何回も心が乱れると、自律神経も乱れ、血流も悪くなり、そしてホルモンも乱れてくるという、そして健康が害されると、そういうことになってくるということが本の中に書かれていました。で、本日人間が6日目に創造されて、まずなすべきことは神の安息に預かることということなんです。万物が完成して、いよいよこれから人間を中心としたこの世界の歴史が築かれていきます。その時にまず人間がなすべきことは神の御前で安息に満たされることだと教えられているんです。この安息があって初めて私たちはふさわしく全地を治めることができる、また神の栄光を表す歴史を作っていくことができるのだということなんです。本日の説教の主題はこの神の安息に預かるということです。神の安息に預かるということ、第7日目の創造に定められた聖日ということ、そして続けて教えられていくエデンの園ということを通して、私たちの神、私たちが神の安息に預かるということ、このことについて本日は教えられていきたいと願っています。 それでは一節から三節をもう一度お読みいたします。一節から三節まで。こうして天と地とその万象が完成した。神は第七日になさっていた技を完成し、第七日になさっていたすべての技をやめられた。これ第三版では休まれたと訳されていました。神は第七日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられた、または休まれたからである。6日間をもって天と地とその万象は完成いたしました。しかしそれは万象の完成、物の完成なんですね。万象の完成であって、創造の御業自体の完結ではないということなんです。この創造の御業が完結するためには7日目のこと、つまり聖日の聖定ということが必要でありました。いわばこの6日目までの創造というのはですね、これからの歴史のための舞台設定がなされた、そういうふうに言うこともできると思います。舞台設定がなされ、いよいよこれから人間を頂点としたこの世界の歴史が築かれていくことになります。そのためにまず必要なことは、人間が祝福され、神の安息で満たされるということだったんです。それでこそ神の形として作られた私たちの使命が果たされていくということなんです。神の形であるお方イエス・キリストの歩みに目を向けてみます。イエス様はその歩みの中で父子聖霊の愛の交わりの中を歩んでいたということが分かるところがあります。マタイの福音書の3章の16節から17節にそのことが示されています。マタイの福音書3章16節から17節お読みしますので、お聞きください。マタイの福音書3章16節から17節。イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧になった。御霊がイエス様の目に下ってこられた。そして見よ、天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。天の父の愛の言葉ですね。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。親の愛というのは子供の存在そのものを喜ぶ愛であります。この父子聖霊の完全な愛の交わりの中において、イエス様は十字架の使命へと向かわれていったのでした。聖書に全き愛は恐れを締め出すと書かれている通りなんですね。私たちも同じことであります。この神様の愛の中で安息して平安をいただいて、初めて私たちは恐れることなく出て行って隣人を愛することができるんです。第7日が聖なるものとされたと言われています。第7日が聖なるものとされた、これは何も7日目が汚れているということではないですね。7日目は汚れていません。そうではなくて、神様は第7日目を聖別し取り分けられた。そして神様と私たちとの特別の日となさったということなんです。もちろん7日目だけではない、残りの6日間平日も私たちは神様と共に歩むことができるものであります。しかしどうでしょう、平日皆さん忙しいんじゃないでしょうかね。いろんなお仕事や家事やね、勉強があると思います。与えられている目の前のことに心を注いで歩んでいる、それが6日間の歩みではないでしょうか。それゆえその時は仕事を通して、家事を通して、勉強を通して、さまざまなことを通してそれらを与えてくださっている神様をいわば間接的に褒めたたえているということができます。しかしこの7日目というのは一切の手の技を 一旦止めて、すべてのことを脇に置いて、直接神様とお会いする日、より深く神様と交わることができる日として性別されているんですね。後のイスラエルという国において、この7日目というのは安息日として、立法の中にこう正式に制定されていくことになります。イスラエル人たちは土曜日を安息日として守りました。厳格に命がけで守りました。そして神様を礼拝することに集中しました。それでも神様に近づくということにおいてはやはり限界があったんですね。イスラエル人の礼拝所、神殿の中にある一番真ん中のところは至聖所と呼ばれるんですけれども、そこは神様が御臨在されるところです。その至聖所には誰も入ってはいけないと。神様の聖なるところに入るなら人間は死ななければならなかったんです。一方、今私たちはこの日曜日に礼拝を捧げするようになりました。それはイエス様が日曜日の朝に復活されたということ、これを根拠として日曜日に礼拝しています。イエス様が来てくださり、私たちと神様の間に入ってくださることによって、私たちは神様に大胆に近づくことが許されるようになっているんです。これはいわばイエス様がこの第7日目の安息日を完成してくださった、本当に深い交わりを神様とできるようにしてくださったということを表しています。私たちはイエス様をお兄さんとした神の子供となりました。そして神の家族に入れられて、かけがえのない存在とされているんです。非常に神様と近い存在にされたんですね。その子供としての価値、家族の一員としての存在そのものの喜びということを毎週確認することができるんです。そしてこの礼拝を通して、私たちは確かに愛されているんだと、私たちは大丈夫なんだと、その存在の確立ということを得て、ここから出ていって隣人を愛する歩みが与えられていくという、そういうふうになっているんです。それでは4節に進んでいきますけれども、4節から再度創造の御業が繰り返して記されていくんです。4節と5節をお読みいたします。4節から5節、これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時のこと。地にはまだ野の灌木もなく、野の草も生えていなかった。神である主が地の上に雨を降らせていなかったからである。また大地を耕す人もまだいなかった、草もなく人もいなかったと言われている通りに、もう一度創造の初めに戻っていることがわかります。なぜもう一度繰り返して同じことを記していくのでしょうか。これは一体何を意味しているのでしょうか。注目したいのは4節にある神様の呼び方です。4節には神である主が、神である主がという呼び方がなされています。ここまで見てきた1章においては主という言葉は一度も出てこなかったんですね。すべて神様を呼ぶ場合には神、ヘブル語でエロヒームと言いますけど、このエロヒームという言葉が使われていたんです。神、エロヒームという名を使うときに、そこに込められた意味があります。それは何かというと、神は創造主であり、今もこの世界のすべてを支配しておられる絶対者であるという、この偉大さを表す場合に神という名前が使われています。これに対し2章の4節から出てきましたこの主、これヤハウェという言葉ですね。ヤハウェという言葉を使う場合には、人間に対して現れる時の神様のお名前、人間に近づいてくださる神様を主という名前で表しています。それゆえ神である主ということは、恐るべき偉大な神様なんです、なんだけれども、そのお方が この小さな私たちに関わってくださる、そのことを表すのが神である主という言葉。そして2章の視点はこの私たちとの関わりという視点でもう一度繰り返されていくんです。神様は私たちと共にいてくださる場所としてエデンの園を設けてくださいました。そのことが8節から10節に書かれています。8節から10節まで、神である主は東の方のエデンに園を設け、そこにご自分が形作った人を置かれた。神である主はその土地に見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を、そして園の中央に命の木を、また善悪の知識の木を生えさせた。一つの川がエデンから湧き出て園を潤していた。それは園から分かれて四つの源流となっていたとなっています。エデンというのは豊かさとかまた楽しみ喜びということを表す言葉になっています。園というのは、お庭ですね、ガーデン、囲われたところ、守られたところという意味があるんです。新約聖書でこの園というのはパラダイスと言われていきますね。パラダイスが園であります。それゆえエデンの園とは神様によって守られているところ、私たちが満たされる楽園のようなところと、そういう意味を持っている言葉であります。10節を見ますと、エデンから一つの川が湧き出ていると、そして4つの源流となってこう広がっていくことが言われています。11節から14節までに、そのエデンから広がった川が周辺へと流れていく様子、全地を潤していく様子が描かれていくんです。水というのは命を保つものであります。特にこの創世記が書かれた中東文化において水は命そのものであります。園の中央に命の木が植えられているということもそうなんですけれども、エデンの園からすべての命が湧き出ていた。エデンの園が命の源であったということがここで表されているんです。ところで命って何でしょうか。命、いろんな説があると思いますけどね。命、聖書でいう命というのは神様との交わり、神様との交わりを聖書は命と呼びます。反対に聖書が言う死、死ぬということは神様と離れて歩むことを聖書は死と表現します。神様によって命を与えられた人間、その人間というのは神様が共にいてくださるエデンに住み続けることによってその命が保たれていくと、そういうことなんですね。残念ながら今の地上にこの楽園エデンの園はなくなってしまいました。おそらくこの次ぐらいのところでノアの大洪水っていうのが起きますから、その時にエデンの園も一緒に流されてしまったんだろうなと考えられるんです。それでは今の私たちは一体どこにおいてこの命の源なる神様と交わることができるのでしょうか。それは新しいエデンとなってくださったイエス・キリストを通してであると聖書は教えています。ヨハネの福音書4章の14節にこう書かれているんです。ヨハネの福音書4章14節、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと。イエス・キリストによって永遠の命への水が湧き出ますと教えられています。イエス様によって私たちは神様との回復、神様との交わりを回復することができ、永遠の命が与えられていくんですね。そしてその神様との交わりの中心がこの礼拝だということなんです。 この礼拝から私たちの生活のすべての領域、また私たちの周りにいるすべての人々へと神様の命が、祝福が流れていくということなんですね。それでは最後に、このエデンにおいて人が何をすべきかということが教えられていますので、ご一緒に見ていきましょう。15節から17節です。15節から17節まで。神である主は人を連れてきて、エデンの園に置き、そこを耕させ、また守らせた。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなた方は必ず死ぬ。エデンの園でなすべきことの一つ目、それは園を耕し守るということでありました。楽園っていうとね、果物食べてゴロゴロ寝てればいいっていうイメージなんですけれども、そうじゃないんですね。まあ、人間がそういう生活していいなと思うのは、おそらく最初の1ヶ月ぐらいなんじゃないかなと思うんですけれども、神様は使命を与えてくださいました。前回の説教でですね、人間が神の形に作られて、地を従えよ、地を支配せよという命令、これ文化命令ということを一緒に学んだところでありましたけれども、ここで教えられているのは同じことであります。神の形として作られ、地を支配するために建てられた私たちであります。しかしその支配というのは地から搾取することではありません。この地を踏みつけることでもありません。イエス様が教えてくださったように、正しい支配、本来の支配というのは相手に仕え、相手を生かしていく、そういう治め方でありました。15節も同じことが教えられていまして、耕すという言葉ありますね。この耕すという言葉は使えるとか奉仕するという意味が含まれている言葉であるんです。そしてもう一つの、このエデンにおいて人間がなすべきことが命じられています。それは善悪の知識の実から食べてはならないという命令を守るということでありました。どうでしょうか。私たちが日頃御言葉を守ろうとする場合には、おそらくそれが良いことだと分かって守るのではないでしょうか。例えば殺してはならないとか、姦淫してはならない、盗んではならない、貪ってはならないと言われるとき、これが確かにその通りだと、正しいことだなと分かるので、それに応答していくんです。しかしここでの命令は少し違うんですね。木から取って食べない、その実を食べないということ 自体には何の正しさも善も含まれていません。ただ神様が命じられた、ただ神様がそう言われた、だから従おうという、そのことだけなんですね。それゆえ人が実を食べないということの中には、こういう信仰告白が含まれているんです。あなたが神ですと、あなたが私の主ですと。この表明の中心となるのが実を食べないということだったんです。確かに人間は神の形に似せて作られました。被造物とは違うものです。しかし人間は神ではないんですね。すべてのことが許されていたこのエデンの園において、私は神ではないんだと、神はただお一人なんだということを覚えること、これが人にとって非常に重要なことであったんです。神様はこの命令を人に与えました。それは守ることもできるし、また破ることもできる命令でありました。神様がそうされたということにはどういう意味があるのでしょうか。それは人間の一人一人を一つの人格として尊重してくださっているということを表しています。人間に自由意志を与えることは神様にとってはリスクでしかないんです。しかし神様はそれでも 私たち一人一人を人間として愛するがゆえに自由を認め、自分で決めなさいと、自分で決めなさいと言ってくださったんです。本当の愛というのは相手を支配することをしないんですね。この神様の大きな愛の命令、それを知ったときに私たちは与えられている自由を自分のために用いようとは思わないんです。神様のために、神様を愛するためにこの自由を用いようと思うものとなるんですね。私たちにとって、今の私たちにとって身を食べないということはどういうことでしょうか。身を食べない、神を神とするということの最も中心にあるものはこの礼拝を捧げするということであります。それゆえ私たちはこの主日の礼拝を本当に忙しい中ですけれども、さまざまな犠牲を負うんですけれども、それでも大切にして礼拝を捧げ続けていくということなんですね。今日はここまで神様が与えてくださった誠実について、そしてエデンの園と善悪の知識の実について教えられてきました。すべては神様の愛の現れのゆえに与えてくださったものです。私たちを祝福してくださろうと、私たちに安息を与えようと、私たちに命を与えようと備えてくださった神様の愛であります。しかし現在の世界はどうでしょうか。すべての人が何らかの不安や恐れを抱きつつ歩んでいるのではないでしょうか。神様が言われた通りに、この木から食べるとき、あなた方は必ず死ぬと言われた通りに、人間は神様から離れて歩むものとなってしまったんです。しかし神様はそんな私たちともう一度交わりを回復したいと願われました。そのために使わされたのが救い主イエス・キリストであられます。イエス様を信じる信仰のゆえに、私たちはこの礼拝において御前に近づくこと、神様との交わりをもう一度与えられました。この父子聖霊の愛の交わりに私たちも加えていただくことによって、全く安息を得ることができます。この礼拝、この全く安息が私たちのすべての生活の土台となっていくんです。金曜日にある姉妹の葬儀に出席したんですね。先週の水草先生のメッセージの最後と同じになってしまったんですけれども、その姉妹がですね、20代の頃にイエス様を信じて90歳で召されましたけれども、それまで神様と共に歩んできた人生だったという、そのことが明かしされている葬儀でありました。90歳ですから、最近は物忘れがひどくなってしまったんですね。何でもすぐ忘れちゃうのよってよく私に言っていたのを覚えています。しかしその中でもいつも繰り返し言っていた2つのことを思い出しました。一つのことは、全部のことを忘れてもいいから主人のこととイエス様のことだけは覚えていたいと、これいつも言ってたんですね。本当その通りだなと思っていました。そしてもう一つ、いつも私の顔を見るたびに繰り返し言うことは、安心して礼拝できること、これが何よりの幸せよと、いつも私にそう言っていたんですね。最後に残る私たちの幸いというのは一体何でしょうか。それはこの礼拝における神様との愛の交わり、そして兄弟姉妹との愛の交わり、そしてそこにある全く安息ではないでしょうか。それゆえこれからもこの毎週の礼拝を大切にして、そして感謝して捧げていきたいと願うんです。もし年を経て街道に来ることが難しくなったら、私がそっちに行きますから、そこで礼拝したらいいと思います、ね、皆さんも一緒にそこに行って礼拝しましょう。最後まで 礼拝者として神様と共に歩んでまいりたいと願うんです。そして私たちの周りには不安や恐れの中にある方々がたくさんいらっしゃいます。その一人お一人にこの与えられた安息を私たちが届けていくことができるようにとお祈りをしたいと思います。じゃあ最後にお祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは神様以外のものでは本当の安息と満たしを得ることができないように作られています。それでこの聖日礼拝をお与えくださり、愛の交わりに招き入れてくださっていることを覚えて感謝をいたします。これからもあなたを礼拝し続ける礼拝者として立っていくことができますように、その上で与えられたそれぞれの使命に生きていくことができますようにお願いをいたします。今日の御言葉に感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。